はい、モグラグラジオでーす。
はい、こんばんは、モグラグラジオでーす。
どうもどうも、おけちょうでーす。
はい、野村康雄でーす。
なんか、ご無沙汰で、
はい、
このラジオ的に、モグラグラジオ的には。
はい。どうも、ご無沙汰でーす。
魂抜けてるんじゃないですか。
なんでしょうね、うん、今日のテンション。もう、これはだってね。
もうだいぶちょっともう終わっちゃいましたからね。
終わりましたよ。ずいぶん前になっちゃいましたよ。
今日今からの放送するのは。
鮮度。鮮度。
猿。5月。
5月21日、5月20日でしたね。
だいぶもう過去ですね、これ。
だいぶ過去です
ね。金環日食の前夜ですね。
そうですね。
東京は新宿の、
はい、
新宿眼科画廊というところで、
はい、
この野村康雄氏の個展。
そうですよ、個展終わりましたね。
終わりました、お疲れ様でございます。
あ、お疲れ様でした。
ソーシャルエクリプス、
ソーシャルエクリプスですよ。見ましたか皆さん。もちろん見たんですよ ね
レセプションパーティー内で行われたですね、
はい、
まあなんて言うんでしょう、現代美術をこじらせたこの
こじらせてませんし、ね、こじらせたとおっしゃいますか、
ね、企画によるトークショーがね、
ありましたね。
あったんですけども、それの模様をね、今日は聞いていただいて。
配信が遅れましたね、これ。
遅れました。
鮮度鮮度ですよ、うん、まあね、聞けな当日聞けなかった人もね、
そうですね、
たくさんいると思うんでね、
はい、どんな、まあ一応だからそのノムさんの個展のトークやったけど、はいはい、まあなんというか、うん、内容は別にそれに寄り添ってるわけじゃないんでね。
そうですね。
うん、まあちょっとなんていうんですかね、こうアート界の、
うん、うん、
まあそうですね、オルタナティブと言いますか、
まあ、いろんなスタンスでこれからやっていこうという人をそれぞれ集めて、
うん、
まあちょっと同じ世代ぐらいで語らしてみようっていうことだったんですけどね、
うんうん、はいはいはい。まあ始まる、まあ聞いてもらう前からこんなん言うのもあれですけど、
ええ、
ちょっとテーマが広すぎたんじゃないですか
いやでも最終的にはその広かったものを個別の人たちに対応させようとしすぎたがために。
ああなるほどなるほど。
もしかしたら
逆にもっと自由にやってもよかったんじゃないか。そうそうそうそう。ああなるほどね。
そういうようなとか
とかね、
いろいろ。
じゃあとりあえず聞いてもらって、
はい、
その辺のことちょっとだいぶ忘れかけてますけども。
そうですね、
ちょっとアフタートーク的なのを最後に入れながら、
はい、やりたい、まあ、とにかくちょっと、まあ
長丁場ですけど。
長丁場ですね。
まあまあまあ、興味のある方はぜひ聞いてください。
興味ある方は
ということで、
アートコアサミット
2012
in 日食。どうぞ。
どうぞ。
じゃあ、もう時間も時間ですし、皆さんちょっとお待たせしてると思うので、早速、始めたいと思います。まずは私野村康雄でございます。今日は本当に遠い中、忙しい中、こういった会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。はい。でですね、僕の個展ではありますけれども、今日のメインはちょっとこれから出演していただくゲストの方を交えたトークショーの方をちょっとメインで今回の会は開かせていただきたいと思ってまして、タイトルアートコアサミット2012 in エクリプスというタイトルを付けさせていただきましたけれども、ですね、これいつも僕が3年ぐらいですかね、今日出てもらうモグラグガレージさんのところでやっているモグラグラジオというので、毎月1回アートコア対談というコーナーをやらせてもらってまして、 まあ、何かにしらあのアートについていろいろ喋っているっていうのをやってるんですけども、今回はその僕が展示するにあたって、ちょっと呼びたい方たちをお呼びしてみんなでそういうトークをしてみようというのが、テーマになってます。ではちょっと最初に、まずは僕の展覧会のちょっとした、説明というか、を先に5分程度ですけれども、させていただければと思いますので、今回のタイトルをソーシャルエクリプスと、名付けましてですね、エクリプスっていうのはもう明日間もなくですけれどもあります日食のことです。で、ソーシャルっていうのはですね、まあ、いわゆる情報化のソーシャルネットワークとかそういったものを意味してまして、現代の、まあ、をテーマにした、展覧会なんだよっていうことをアナウンスしていました。で、僕が基本的にいつも、扱っているその根本的テーマというのがですね、二律背反の、事象というのが、まあ、どっちかが正しいとかそういうのではなくて、成立するにはそのお互いがあって初めて出来上がると。なのでその中間に全ての価値の基準はあるんではないかと、そういうのがコンセプトでずっと作品を作ってまして、で今回はその日食という現象をですね、太陽と月と地球という、まあ、昔からある曲といいますか、その相対するモチーフとして、メタファーとして語られてきたものがですね重なるというのが僕のコンセプトと、これは引き付けて作品ができるんじゃないかと思ってまして、でそれをまあ現代美術としてどういう形で作品ができるかというのが今回のミッションであります。その中で起点となるものとして扱ったモチーフが天動説と地動説というものをモチーフとして今回は作品を作ってきました。で、こちらこれが天動説の絵なんですけれども、でこっちが地動説なんですけど、そのこの天動説地動説論争っていうのがいわゆるルネッサンスの頃まで遡るんですけど、まあ、コペルニクスという 天文学者がいまして、彼が地球が太陽とか天体が地球の周りを回っているという今までの概念ではなく、科学的にその地球というものが太陽の周りを回っているということを言って、まあ価値の基準が転倒するというすごい大きな転換がそこであったわけですけれども、これがいわゆる今の科学ですとか資本主義につながる最初の文明的な起点であったんだろうというのが僕の考えでして、でそこにそれが今20世紀とか、まあの資本主義の経済ですとか戦争の時代ですとかそういったのを経て、まあ地球規模でそういうものが飽和してしまって、いわゆる2000年から2010年、昨年の震災、原発、そういったものを経てあらゆるそういった社会の価値基準みたいなものが瓦解してきたと。でそういった中の時代において、まあ、立ち上がってきたのが、まあ、ソーシャルメディアで代表されるような情報化社会の中に見出せる、まあ、個ですね、個人の人たちが自分の中の欲望ですとかそういったものを、まあ、データとして蓄積してそれが視覚化されてきた時代というのが今の時代であろうと。でそれが今社会のシステムが客観的なシステムで出来上がっていて、で個人の活動っていうのは個の主張で出来上がっていて、でそういうジレンマを抱えているのが今の現代の、まあ、問題なんではないかと。でその起点をこのコペルニクスの論争とに、まあ、引き寄せてですね、語り直すと。でそれ以前の時代っていうのは宗教とかに支配されてた時代なんですけれども、 それはやっぱり神の視点といいますか、絶対的な子っていうものを基本とした価値基準っていうので成り立っていて、でもこれがまた立ち上がってきたからといってそっちに戻るわけではなくて、やっぱり今からの時代っていうのはそれがもうまさに日食が重なる現象のように、まあ、一つの、融合をなす時代がやってくるんじゃないかと。で、まあ、他の作品もそういうふうに成り立ってまして、いわゆるこれをまあ美術史の文脈ですとか、これはマグリットの、作品とかを下敷きにしていまして、それをどう語り直すかというのが今回の展覧会でした。で、まあ、ピカソだなんだといろいろあるんですけれども、まあ、それでこの、 展覧会の会場の作りとしてましては、その天動説と地動説のこの大きな2枚の作品が、並んでます。そこの、間の地点、それがまあ観客の方が立たれた地点がいわゆる我々がこれから立つべき地点だとか、僕が提示したいそういうビジョンのまさにメタファーとして成立するというような構造で作品の展覧会を作ってきました。まあ、一応技法的な話とかはまだまだあるんですけれども、そういったのはまた後で皆さん聞きたかったら聞いていただけると思いますので、で今日はですね、こういうコンセプトを、まあ、現代美術という分野で発信していくにあたって、まあ、同世代ですね、僕と同じ世代 の、 まあ、美術の分野の中で、いろんなポジションで作品とか制作とか、プロデュースの活動とかされている方をお呼びして、それぞれが今どういうビジョンで現場でどう活動しているか、そういったことを聞きながら、最終的にはみんなでこれからの未来とかなんかちょっと大きな夢みたいなのをまずは語れたらなというふうに思っています。ではまず最初にですね、今日の出演者ですけれども、まずじゃあモグラグガレージの大木忠君からいきましょう。お、早速
お願いします。モグラグガレージ、モグラグガレージではディレクションと、あとまあちょっとした文章を書いていたりしますが、本職は絵描きであります大木忠です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやいやいやね、今日はノムさんと喋るということでね、ストロングの方でね行かせていただきたいと思います。
お早速
なんかいやでもなんかね、見事なプレゼンでしたよ。
あ、そうですか。
もう今日これでもうね、もうほとんど言っちゃったんじゃないですか、今日のやるべきこと。
僕としてはまあこういうのを仕掛けてみんなの反応見ながら、
いやだからこれがあれですよ、はい、さっきの見事なね、
はい、
あなたのプレゼンテーションが、路上の思想だっていうことが大事なんですよ、これ。
そう、いい。
ここが大学ではないと。
あ、そうなんですよ。それでちょっと、そう。で、沖中君に見せたい絵をまず。
ちょっと、ね、若干足がしびれててね。
ちょっと先にじゃあ沖中君の、はい、まずモグラグの説明と、
あ、そうですね、
そういうのをしといてもらいます、
ね。誰やこいつはって感じですからね。
はい、お願いします。
まあ、ちょっと基本情報からいきますと、モグラグガレージっていうのは、2008年に、僕と太田元子さんという人が、まあ、当時はルームシェアをしてたんですけど、まあ、昨年ね見事に結ばれまして、どうもありがとうございますということで、まあまあまあそんな我らの、
大事なポイントですよね。
大事なポイントです
よ。すごく大事なポイントです、はい、
アートはねラブを生み出すことがありますからね。なんつってね。
いやなんかでもその結婚を機にまたちょっとステージが変わったなっていうのは、
まあまあそれは
非常に感じますね、
はい、まあその言ったら自宅なんです。自宅ガレージをまあ改装して、まあ、ちょっとしたギャラリーみたいなことをやっているんですけども、まあここは一応ギャラリーって書いてますけど、僕たちの感覚としてはちょっとあんまギャラリ
ーガレージです
ねとは言いたくなくて、そうガレージであるということをちょっとまあずっと言ってるわけなんですけど、ちょっとその前にちょっと大前提として1個だけちょっと言っておかないといけないことがあるんですけど、
はい、
一応今日、まあ、これから2時間ぐらい喋るじゃないですか、
はい、
一応僕モグラガレージのディレクターとして一応まあスポークスマン的に出ますけど、
はい、
まあ、今日これから喋る意見はほとんど僕個人の意見だと思って聞いていただけたら幸いかなと。
なるほど、
まあ、こんなことを考えてる俺とまた別のことを考えてる太田っていう人、
はい、
まあ、もう一人マガラっていうのもいるんですけどが、まあ、こう日々こうやり取りをしながらやってる場所だということで、だちょっと多少極端なことも言うかもしれませんけど、はい、まあまあそれはまああくまでも僕だモグラグの、まあ、33.33% の意見だと。
3分の1の意見であるということは、3分の1の押さえておいてほしいと、ま
あ、順調な感情であるということだけは押さえ
ていただいて、残りの 66.666 はあの、ま、他の2人にも聞いてほしいということですね。
そうそうそう、はい、ということですけど、まあ、これはうちのサイトなんですけど、まあ、基本的なことから言いますと、まあ、あの僕の中でのモグラガレージっていう存在っていうのはそのストリートと、はい、あのギャラリーの中間としてのガレージっていう考えなんですよ僕の中では、
うんうんうん、
でそもそもなんか僕は一人の作家でもあるんで、
はい、
まあ、そのギャラリーというものについていろいろ考えるわけなんですけど、
なるほど、
まあ、なかなかこうなんていうんですかね、まあ、10年ほど絵描きをやってていろんなギャラリストの人とかと会ったりしましたけど、まあいい場所もあれば良くない場所もあって、
うん、
まあその度になんかこういろいろ考えますけども、
うんうんうん
うん、なんかあんまりこうがっつりギャラリーってなるとちょっとなんていうか日本においてはそのあまりにもこう固定化したイメージがありすぎるような気がしてて、
はいはいはい、
でなんか、まあ、いわゆるこうホワイトキューブで、
うん、
まあ、上品な黒を基調にした服を着た人が接客をしてくれて、
はいはい、おうおう、なんか今日のなんかあれですかちょっとい
やいやいや、まあ、なんか一般的なイメージですよ、
うん、そうだね、でもそれはありますよね、
ごく一般の感覚としては、まあ、ただで作品を鑑賞する場所みたいな感じがすごい一般的だと思うんですけど、まあ、あの全クリエイターはギャラリーで展覧会をする場合は多少なりやはりそれを売りたいなみたいな欲望はあると思うんですけど、まあその辺の難しさなんていうのもいろいろありまして、でまあ今そのモグラグでやってるヨーロッパのアンダーグラウンドアートはっていうのは全てあのシルクスクリーンかもしくはあのシルクスクリーンみたいな
印刷物ってことですか、
が多いんです、
はいはいはい、
でまあスーパーハイなアート業界っていうのはまた別の流れとしてあって、うん、
はい、
まあ、僕の現状としてはそこはあんまり見ていないんですよ、
はいはいはいはい、
でなんかそので今回その、まあ、シルクスクリーンとかでやってるんですけど、うん、めちゃくちゃ安いんですよ、
ああ、
その
一つの、
うん、シルクが5版釣りとか6版釣りのやつが5000円とかで売ってるんで、ぜひね見に来ていただきたいんですけど、まあそんな宣伝も兼ねながら、
まあモグラグのねその価格帯の設定とかも実際自分のギャラリーというかスペースでその展覧会をやるとしたするにしてもやっぱ作家目線といいますか、
そうですね、だから
かなり自分たちの自腹を切りつつ、うん、なんか見せたいものがあれば見せるぞみたいな、
まあ時にはって感じですけど、まあ、一応通年を通じてプラマイゼロにはなってるんですけど、今のところはいろいろあって、
うん、そうですか、
うん、まあでも僕らは基本的にやってる人間が全員クリエイター出身であり、うん、まあ、僕なんか現役のクリエイターなんで、うん、そうですね、まあ、あんまりそのギャラリストっていうポジションで展覧会を組んでるつもりはあんまりなくて、
うんうんうん、
その僕らがおもろいと思った人、うん、物事、
うんうん、
まあ、つまりだからすごい人の縁みたいなものを中心に僕らっていうのはその活動を続けてて、はい、で、まあ、言ったらそのモグラガレージっていう点をこう1個ポンって打った瞬間から、
うん、
そのこう毎年その同心円をちょっとずつ大きくしていくかのように、
うん、
その活動してるわけなんですよ。
なるほど、
うん、で
なんかあの一つつながりができればまたそのつながりを広げていくように、
そうそうそう、だからそのあんまりこうなんていうか今の日本で売れるだどうだとか、
うん、
そういうのじゃなくて、うん、僕らがおもろいなみたいな
結構この今回その 外国とのつながりみたいなものを設けて、そう、まあ、去年ぐらいから結構そういうね、
そう、これも完全に偶然で、偶然というか、まあ、去年の夏に僕が逆にこの業務の店で展示をしたんですよ、
はい、でドイツでね、
そう、丸尾君っていうミュージシャンがブッキングしてくれたやつやったんですけど、うん、初海外なんで、うん、これ行った方がええんちゃうかと思ってね、うん、で行って業務地に10日間ほど滞在して毎晩酒を飲んで仲良くなって、うん、で今度日本で何か展示したいからお前のところでやらせろみたいな、うん、あもう全然いいよみたいな感じでやったのが今のこれで、うん、まあ、そんな感じで常にこう、まあ、僕とか太田とかを中心とした、うん、そのうちっていうのはあのさっきも言った通りあの自宅ガレージなんで、その別に展示を見るだけではなくて、まあ、今日が乗れば上に上がってきてもらって飯を食ったりとか、まあ、酒を飲んだりとかしてもらえるっていう、
ブログとか見ればですかね、展示風景とかね、会場の大きさとか、
うん、そうだからオープニングパーティーなんか自分ち そのプライベートプレイスを全部開放して、なんだこれすごいフライヤーですけど、あ、まあ、なんか
フライヤーか
でなんか夜な夜なこうアーティストだアートファンだなんやなんだアート関係者だっていうのがいっぱいこう来て飲んでいくわけですよ、うん、まあ、終電がなくなったら泊まって行ってもらってもいいしみたいなノリでやってるんですけど、まあ、そうやってこう同志園をどんどん広げていってるっていう感じでやってますけどね。
結構こうそのなんか今海外みたいなものとつながり始めて、今後もそういったのは加速させていきたいっていうのはあるんですか、やっぱ。
そうですね、まあ、特に海外を今後増やすとかじゃないですけど、うん、まあそのまあ、自分らに多少こうちょっとだけあのなんていうか無理がかかる程度に、うん、でもまあそんなにそのあくまでも同心円なんで、うん、どっかでこうすっ飛ばすようなこう脚色とか演出とかなんていうかそのなんか無理な見せ方みたいなのをしても、うんうん、そんなんはどっかで線がブツって切れちゃうんで、だからいつモグラグに絡んでも同心円を遡っていけばいくも点に戻れるように、その、まあ、相変わらずな感じでやっていけたらいいかなと。で、まあ、そうやって、まあ、いろんな人とこうお会いして、まあ、いろんな人を巻き込んでやってるっていう中から、まあ、例えば、まあ、今回のあのヨーロッパのアンダーグラウンドアーティストシーンと絡んだりとか、あとはまあ関西のアンダーグラウンドというか関西のクリエイターを呼んだりとか、まあ最近ね今日も黒瀬君も来てますけど、まあそのまあなんて言うんでしょう、日本のインターネットアンダーグラウンドとでも言うべき、まあカオスラウンジっていう企画をまあ最初にやることになったのもすごい僕らの偶然な人の縁で、まあ、4年前にやりまして、まあ、だから結構そういうところはなんかこの業務のヨーロッパアンダーグラウンドの次がカオスラウンジっていうこの展示内容の落差っていうのは僕の中で結構自慢なんですけど、
なるほど、
うん、だからその面白ければ、
まあ、こんな感じですね、部屋ですね、これのガレージの上の
はいはいはい、この横が僕の部屋なんですけどね、うん、まあ、そんなはいいんですけど、まあ、こうやってねなんかこうアーティストごとにこう料理なんかを、あ、これ僕のかっこいい写真ですねまあ、まあ、
結構ライブペインティングのイベントとかもね、
そうなんかそう
ボケとか開催してるわけ
です。だ僕結構あれなんですよね、だからその興味の赴くままにやっちゃうとこあるし、なんか思いついたら別にこれってアートなのっていうことでもやっちゃうっていうか、まあ、それこそコマジャーみたいなゲームとかやったりとか、はいはいはい、なんかまあ、簡単に言ったらおもろいことしたいっていうことなんですよ、
うん、
だからそれの、まあ、中心というか、まあ、エンターテインメント一般で考えてもそのアートっていうのをその中に入れたいけど、まあ、僕個人としては、まあ、そのアートっていうか、まあ、僕はもうずっと絵描くっていうのはもう確定してることなんで、
ほぼそのお聞きましたか皆さん
だからできるだけ自分が楽しめる世の中になればいいと思ってるし、
うんうん、
自分もそれを通じてそういうの頑張ってやってるうちになんか楽しい酒が毎晩飲めたらええなみたいな、だから今日だからね考えたんですよ、その、
はい、
こうやって同志園を遡った時に、はい、その最後にたどり着く最初のルーツとなる起点、
うんうん、起点の点は
自分の考えをね、うん、これはね僕はね、
うん、
面白き
こともなきよう面白く
ですよ、
来ましたね、どうですかね、これさすが、
よし
分かりましたか今の、
さああと1分あるんで質疑をしてくれても大丈夫ですよ、もう
じゃあ、まあ、次は結城さん行きましょうね、 じゃあまずはじゃああのご挨拶の方からお願いします。
ゆうきと申します。なんでしょう、あのギャラリスト、一応肩書きはギャラリストと、あとまあ企画とかの、まあ、現代アートの企画とかコーディネートみたいなのを、やっております。私は、今場所を持たずにですねギャラリーをやってまして、でも別にそれがあの軸になってるわけではなくて、 あくまで資金がたまってちゃんと自分にもそういう体力がつけば欲しいなと思ってるんですけど、まあ、あの去年、まあ、他のギャラリーに勤めていたのを退職して独立して、佳代子ゆうきっていう名前で、個人事務所を設立したんですけれど、まあ、あのまずなんで退職して独立したかっていうと、
はい、聞きたいですね。
まあ、そうですね、すごいあの、まあ、5、6年前ギャラリーにいて、
うんうんうん、
その作家にいろいろ出会ってですね、その作家のマネジメントっていうのをちゃんとやりたいなというふうに思って、
来ました、キーワードマネジメント来ましたよ、
はい、
それはすごい重要なキーワードだと思います、はい、
うん、あ、その前いたギャラリーっていうのが、まあ、所属がなかったので、
はいはいはい、
そう、
あれ、特定の所属っていうのは持たずにいいですか？
ない
です。うん、ないんで。結構あの若手をね、そうですね、どんどんどんどん支援して出していくっていうので、
うん、うん、支援、うん、そうですね、そう、まあ、企画だけでこう回ってて、うん、歌詞とかじゃないんですけど、うん、まあ、あのマネジメントをこう通念するっていうことではないですね。
ちょっとだから今日はあのそれぞれの立場で職業の内容みたいなのもあの様々あると思うんです。で、僕ちょっと質問もいろいろ投げかけたいと思ってるんで、ゆ
う
きさん、まずあれですか、自分の説明をちょっとやっぱり先にね、
自分の説明
よりも話しながらの方がいいですか？
話しながらがいいですね。
話しながらがいいですか？あれですか、だからそのあのいわゆるギャラリストという職業の中で日本 の, そのギャラリー形態でもいろいろあると思うんですよね、
うん、
いわゆる一番多いのはね、貸し画廊という形だったり、
うんうん、
でさっきの、まあ、アイランドとかは、うん、あの企画メインでマネジメントではなく、 そ,、ね、その企画に合わせて作家さんをチョイスして、
うん、
どんどん企画との展示をやっていくと、
う
ん、
そうですね、はい、
で、イクさんが今あの独立して始めたのはある作家さんをあのマネジメントしていくギャラリーということですよね。
まあ、そう、コマーシャルギャラリー、
コマーシャルギャラリーという、
はい
はい、
ですけど、
はい、
ただまあスペースをあの持ちたくて始めてるわけじゃないので、
スペース歩きではないということですね。
スペース歩きじゃないんですね、うん、まあ、そのギャラリーっていうとやっぱ国内だと、まあ、ホワイトキューブを自分で持って、はい、そこに作家を所属させて、
はいはいはい、
まあ、年に1回とか2年に1回とかっていうのを回していくっていうことなんですけど、
やってもらってっていうことです
ね、まあ、
確かにそうですね、
うん、でもまあそのスペースが必須じゃなくてもやれることがあるんじゃないかなと思って、
なんかちょっと新しい領域を模索しようとしているってことです か, なんか、
そうですね、なんかまあそのまあ第一世代とか第二世代とかって言って、
うん、
ギャラリーが日本にあると思うんです、まあ、小山富雄さんとか、
どの辺を第一世代という、
小山さんとか高石さんとか、
いわゆる現代美術という文脈の中でってことですよね、
う
ん
うん、そうですね、だけどまあその人たちはその人たちでやっぱりそのギャラリーもう本当今よりもさらに難しい時代に、
はいはい、そうですね、
まあ、現代アートを日本に根付かせようと思って、
うんうんうん、
ギャラリーを始めて、
うん、
まあ、全然認知されてない段階で、
うん、
ね、なんかまあそのドローイングを海外に自分で手持ちで持ってって売るところから始めたりとかっていうふうに、はい、それでまあギャラリースペースをこう運営していくっていう、はい、でまあその海外に持っていくときに、まあ、アートフェアっていうのがあって、
アートフェア、はい、
まあ、海外のアートフェアに持ってったりとかっていうふうなやり方があったと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、今現代アートって日本であの認知されてきて、でまあ、そういう、ね、前人の人たちがあのそういうふうに気づいた道っていうのを、まあ、ただたどるっていうのではなくて、
うん、
彼 彼らが始めた時と、あの今の自分の世代っていうのはやっぱり社会のかん、ね、状況も環境も全然違うので、まあその自分たちは自分たち の、 あの状況に合わせて動くやり方というか転換させ方みたいなのがあるんじゃないかなと思って、今いろいろ試してるっていう感じです。
なるほど、結構なんかいろいろ聞きたい、いろいろ聞きたいんですけどね、ゆきさんには、ね、でもちょっとなんか、でも、中のそういうので
説明すると、
はい、いろいろさっき出してたじゃないですか。
ああそうですね、これ私のホームページなんですけど、このニュースのとこにあの所属作家とか今まで企画した作家の情報がこうニュースが載っていて、でエキシビションのところにあの自分が企画した展示が、まあ、あるんですけど、まあ、大きく分けて、まあ、そのこの最高展っていう展覧会をこの新宿眼科画廊さんで去年の9月に、企画させてもらって、これがあの所属作家の今このアーティストってところに4人いますけど、こことあともう一人あの若林隼人さんっていう写真家を入れた5人展をここで開催して、このタイミングで独立したんですけど、でその後にまあ今までその前のギャラリーにいながらこう個人企画で進めていたこのスラッシュっていう2人というかまあ複数人のグループ展の連続シリーズですけど、これをまあこう続けたって感じですね。 でこのスラッシュ、この前やった7回目も3331の2階にあるナップギャラリーさん、これもまあ写真のコマーシャルギャラリーですけど貸してもらってやったりしました。で、まあ、まあ売れた分のパーセンテージを、ギャラリーさんにお支払いしてっていう感じで、あのお礼してっていう感じですね。
そのかよく有機的な収入源はどうなんですか？そこ
もう販売するのみですね。
販売してそういうので、
そうです。
で場所を使わせてもらったらそことにも、お支払いしてっていう形 で、
はい、だから場所代っていうふうにっていうよりかは、まあお礼として、はい、
これはでもあの独立するにあたってこの作家さんを一緒に、まあこれが契約するんですか？契約っていうか、
まあ、今のところはま
だ私通してよっていうで、なんかでもあの私通してもらえれば私が次のステージに育て、一緒に育っていこうぜっていう、なんかそういう、そういうのないんですか？
いやでもギャラリーによって違うと思うんですけど、その契約内容っていうのは、私は一応その、まあ、どこでやっても全然いいので、ただあのそうですね、あの他のところでやるときにはまあ相談させてもらってとか、あとはまあその佳代子ゆきっていう名前をこう協力とかで入れてもらったりとか、まあ、そんな感じですかね。あとはまあその美術館で展示するときとか、あのついてって打ち合わせ行ったりとか、まあ、
基本的にはそのマネジメントをしないと、作家一人ではそういう仕事を自分からやるっていうのは難しいですもんね。自分はなんか制作、
いやできる人はいると思うんですよ。それで今は多いですよね。
いるでしょうね。
ただそのまあ販売する時とかっていうのはやっぱり結構ねしんどい作業だったりすると思うので、作家さんにしたら、
いや非常にしんどい、
まあ、交渉とかもあったりとか、
ね、そういうのはやっぱりギャラリストの人とかがきちんと間を持って、それやっぱりあれですか、人間付き合いっていうか、やっぱ人付き合いじゃないですか。
あ、コレクターさんとかです
か？とか、そう。
そうですね。
どうっていうか、僕が聞きたいのは、その、現場でどうかっていう話なんですよ。ね、現場を見てきたからこそ言える、リアルな、なんか、妄想みたいなことはいっぱい考えるんですけど、それは実際現場でやってる人たちの現場の声みたいなね、お前何言ってんだみたいな、もっとそういうシビアな世界なんてバカ野郎みたいな。
ああどうですかね。あ、どうだろうな、まあ、ギャラリストは何の仕事してるかをあんまり知られてないですよね。
あ、知らないです。
知らなくていいと思うんですけど、
ね、いやどんないや知りたい、知らないとでも、
まあ、ギャラリストの仕事は、はい、まあ、その作家の、を、の売り込みとか、まあ、その学芸員とかキュレーター紹介したりとか、あとまあ自分で企画したりとか、 販売したりとか、あとはまあ海外のプロモーションとか、うん、まあ、プレスとか、うん、まあ、ウェブとかも、なんか結構ほぼほぼ全部ですね、多分一つの会社の細々した部署に分かれたものが全部、うん、
を一人で、まあ、
そうですね、やるってことですね。まあ、私は一人ですけど、他のギャラリーさんいっぱいいますけど。
なんか苦労あるところっていうのはなんかあります？
まあ、独立したばっかりなので、うん、まあ、ギャラリー の、 そのコンセプトみたいなものはこれから認知されないといけないので、私の場合はなので、そういうもののフレームが見えるような活動を急ピッチで進めないとなっていうか、つまりその私が選んでる作家っていうのも、うん、まあ、どういう作家を選んでるかっていうのを簡単に言うと、
はい、
まあ、一つにやっぱりその作品がどんどん展開していける人というか、だからその、まあ、国内で売れやすい作品っていうのはやっぱりその記号性が強かったりとか、
うん、
まあ、国内のコレクターさんが求めるものっていうのも、うん、やっぱりそのモチーフがその作家の作品として認知されてるもので、また次の作品も出てきたりとかっていうのが、この作家だっていうのは分かりやすいので、まあ、それを欲しがるんですけど、まあ、私がいいなと思う作家っていうのはやっぱりどんどん変わって、まあ、人間なので、うん、ずっと同じ表現してるっていうのはちょっと不自然かなと普通に思うので、
自分からこう自分のスタイルを崩して前に進んでいくみたいな、
そうですね、
力がある。
うん、そうすると、まあ、コンセプトも深いので、
うん、
こんなの作ってきたんだみたいなのが毎回面白いっていうか、まあ、ギャラリーのやりがいがあるなっていう、
それが喜びっていうか、
まあ、そうですね、やってる
面白い
ところですね。
じゃあ続きまして黒瀬さんやりますか、自己紹介から。じゃあ
はい、カオスラウンジっていう現代アート集団の代表をやってます、クロスです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、美術評論家でいいです、物書きということで。
今日は
っていうか、まあ、基本的に。
あ、そうですか。
はい、はい、そうですね。
じゃあちょっと評論家というスタンスで今日は参加していただきまして、はい、まずじゃあカオスランジ含めクロス君の活動の方をじゃあちょっと紹介していただければと思います。
まあ、カオスラウンジっていうグループ自体は、さっきも岸尾さんの話からあったみたいに、藤代嘘君っていう人が、2008年だっけ、
そう
2009か
2009
展覧会時代は2009年にモグラグガレージで、ネットで集めた、うん、アーティストとかイラスト描いてる人とかアニメ作ってる人とかそういう人たちを集めて、うん、グループ展をやったところから始まって、でそれに僕が2010年に、うん、合流して、まあ、これ去年10月の展覧会のフライヤーですけど、こういう作品を作ってる梅沢和樹っていうのと大体3人で、
うん、
企画運営してる、うん、グループです。
うん、
でそうだな、
いきますよ、ちょっと下
は、はい、これがとりあえず直近の一番でかい展覧会っていうことでっていうだけで出してるんですけど、
はい、
去年の10月11月ぐらいに、東京都のやってるフェスティバル東京っていう、まあ、一応アジア最大規模の演劇のフェスティバルなんですけど、
はいはいはいはい、
それになんか、呼ばれて、
はい、
出してくれっていうことで。
そうですね、ありましたね、うん、
で、まあ、演劇をやったわけではなく展覧会を僕は
演劇をやるのかと思ってました。
いや違うんですよ、
展覧会だったんですね。
インスタレーションをね、
はい、
やって、で、はい、第1会場第2会場と2つの会場で、あ、これ秋葉原でやったんですけど、
はい、
カオスイグザイルっていう、うん、タイトルの展覧会をやりました。でちょっと次行ってもらっていいですか、はい、でこれが第2会場 で第1会場がゲームセンターをベースにした展示になってて、はい、あれもゲームセンターを借りたわけじゃなくて、はい、空っぽの箱を借りて全部
ゲームセンターに仕立て上げて、はい、すごいですね。
まあ、ゲームセンターっていうかそこに、まあ、かなりなんていうか手を加えてあって作品になってるんですけど、でこの第2会場がそことは全然ちょっと離れた歩いて5分ぐらい行ったところに、
うん、
のなんか怪しい雑居ビルの、
うんうん、
4階とかに、 あって、うん、ここはこうキャバクラみたいになってると。
キャバクラですか。
キャバクラこの一番下に見えると思うんですけど、こういう女の人が
チャイナドレス着てますね。
そうそう、接待してるところ。これはオープニングの時の様子です、でだから第1会場ゲーセン、第2会場キャバクラみたいな感じの展覧会をやりました。でそうだな、これまあ、このフェスティバル東京 の、はい、あのシンポジウムとかなんかいろんなところで喋ってるんですけど、
うん、
あのちょうど震災が来て、うんうん、あのこの準備をしてる時に、うん、でいろいろ計画してたのをあの大幅に、うん、あの変更してですね、
はい、
あのまあ、僕らはもともとなんていうかな、こうアニメとか漫画とかいわゆるオタクって呼ばれる人種の中にいたし、
はい、
でそういうのの中から美術というかアートみたいなことを やり始めるっていうような、うん、あのグループだったので、
うん、
まあ、自分らのなんていうかな、こう、自画像というか、
はい、
自分たち、まあ、オタクってどういう存在なんだったっけみたいなことを震災後改めて考えてみたらこういう展示になったっていう。
キャバクラとは接続があるんですか。
その ありますね、うん、あだから、まあ、これも言ったことあるんですけど、
はい、
あの秋葉原の街をもう一回調べてみたんですよね。で秋葉原ってオタクの聖地って言われてて、
うん、
あのまあ、だからもう一回森川嘉一郎さんとかが秋葉原論書いてますけど、はいはい、まあ、そのオタクの人格とか、
はい、
その趣味が、うん、街を作ったっていう感じ の、あの意見なんですよ、
うんうん、
森川嘉一郎さんはね、
うん、
つまりオタクが好きなものとか個室とか、うん、彼らの個室の状態とかがそのままビルになって、
うん、
あのファサードになったりとか、うん、店舗内装になったりして、
うん、
あの要するに資本の論理とはまた違うロジックで作られているっていうのが、うん、まあ、彼 の、あのなんていうか 骨組みっていうか、うん、秋葉原の、うん、なんですね。でこの文化のあり方っていうのは非常に面白いという、うん、しかもその他の国に感染したりするみたいなっていう話だったんですけど、はい、よく調べてみたらちょっと違う側面が浮かび上がってきたなっていうところで秋葉原でやろうと思ったんですけど、
は
い、
秋
葉原のこう真ん中に、うん、ほんとど真ん中に小学校があるんですよ、うん、実は昌平小学校っていう小学校があって、
はいはいはい、
ですごく伝統のあるというか、
はい、
あの
今も
もちろん
潰れてなくて、
あの幼稚園も潰れてると思うんですけど、はいはいはい、で本当にど真ん中なんですよね、
うんうん、
で校歌とかあのなんていうのこうチャイムとか聞こえるぐらいの、うん、であのよくよく地元の人とか不動産の人とかに話を聞いてみると、
うん、
あのやっぱあの小学校の存在ってのは結構でかくて、
うん、
なんでかっていうと単純に風営法で、
はい、
あの小学校があると半径1キロとかに
あ
の風俗出しちゃダメって守られてるっていうのがあるんですね。でプラスなんか、はい、あの神田明神があるから敵屋が多いっていうことで、
はいはいはい、
ヤクザから守られてるんですよ、はい、単純に
あの町は
あの町が
お
あの風営法と敵屋によって。だからあのもしかしたらそれがなければ秋葉原だってちょっとその人の流れがあの多くなったら一気にその風俗街になってた可能性もあるんですよね。いや結局そのメイド喫茶とか、
うん、
そういうなんかマッサージ屋とか、うん、マッサージ屋って言ってもそのコスプレ、うん、居酒屋とかそういうのあるじゃないですか今いろいろ。
いわゆるあの性風俗ではない
じゃないですか。ソフト風俗なんですよね。
でなりなんか商売できる、
うん。だからもしそれが守られた街じゃなかったら、おそらく一瞬にしてちゃんとした風俗に駆逐されてただろうと。だからまあなんかいやなんでこういうことを考えてたかっていうと、
うんうん、
その結局オタク文化ってでまあ、僕は一応その戦後 の、あの文化の中では、
うんはい、
あのモチーフとしてすごく大きく成長した、
うん、
あのものだと思うんですよ、
うん、
で一つのまとまった、
うん、
あの成果だと思うんですけど、あのそれってその自然に育ったんじゃなくて、まあ、人工的に育ったにこう守られていたりとか、ある種特殊な条件の中で偶然が重なったりとか、うん、何かによって守られたりとかっていう中でできてきたもので、でそれがこれからも続くのかっていうことをまあ考えてたんですよね。で僕はだからそのままだと続かないと思ったんですよ、
はいはいはい、
これだけ特殊な環境なんだったら、うん、いや例えば震災後に日本は
まあそうそうですよね、
そうですね、だから例えば国力が低下するとか、
うんうんうん、
いろんな意味で貧しくなるとか、
うん、
あのまあ、人の考え方が変わるとかってなると、まあ、失われると結構っていう ことを考えて、
はい、
でじゃあ守らなきゃいけないとして、
うん、
あのなんていうかな、こうある程度人工的にね、
うん、
手塩にかけて育てなきゃいけないとして、
うん、
じゃあそれやるのかなみたいな 日本人はそれをやるべきなのかどうかみたいな感じの、気持ちがあって、うん、こういう展覧会作ったっていう感じですね。
結構黒瀬君は批評家としてまあ、カオスランジに入っていったじゃないですか。
はいはい、
でその今の話とかっていうのは批評という視点があって初めて相対化って考えれるというか、なんかそういうのを僕は思うんですけど、どうなんですか、なんかそもそも なんで批評というものを、
なんでか、多分いろいろ理由があると思うけど、
うん、
多分なんだろうな、その日本の、
うん、
僕が美術、要するに絵描きになりたいとかって言って美術の世界知った時に、
うん、
その時に目の前にあった日本の美術とか、
うん、
アートシーンっていうか、うん、そういうものがすごい面白かったら、
うん、
批評をやってなかっただろうなと思いますよ。
どれぐらいのものが一番その時見てたやつなんですか。
それちょっと語弊があるっていうか
語弊がある、
角が立ちますね。
いやいや、
その答え、
ああ、そう、
そっちが、それに答えると、
あ、そうか、
うん、いや、それはちょっと、
まあでも国内というかドメスティックな作家とかそういうシーンですよね、やっぱり、
うん、まあ、まあだからなんつうかな、こう、いや、もともと絵描いてて、
うん、
で抽象画をやってて、
はいはいはい、
で、
はい、あ、そうなんですか。
いや、そうなんですよ、はい、実は。だから、まあ、今、この前終わったポロックとか、
うんうんうん、
あの辺まさに、
はい、ちょうど、
まあ、専門っていうと変ですけど、
そうそうそう、全然その辺聞きたかったんですよ、その美術批評の、
まあ、いや、だから美術批評が面白いと思ったのは絵画論です。
へ、
やっぱりそれはだから、つまり批評空間とかをやってた浅田さんとか、うん、唐谷さんとか岡崎さんとかの本を、うん、10代とか20代の時、20代って今20代ですけど、うん、10代ぐらいの時に読んで、いや、こんな世界があるのかと、てかモダニズムってなんだみたいな、
そう、やっぱり絵を描き始めて興味を持ったわけですか。
あ、そうです、そうです。
そっちの面白さに、
そうですね、うん、
いや、僕ね、批評って面白いって思い始めたのはなんかカオスランジ以降なんですよ。
あ、そうなんですか。それは嬉しいです。はい、
まあ、美大とか出てますけど、その10年ぐらいは全然別の分野の方向からこの現状みたいなのを見てたんですけど、なんか僕らの世代ちょっと上じゃないですか、その33歳ぐらいなんですけど、なんかこの2010年代、あ、なんか失われた10年代みたいな、
うんうんうん、
でその中の10年の最後の年にカオスランジ宣言っていうのを、う、ね、まあ、
はい、
批評の言葉であれ出してきたでしょ、
はいはい、
でなんか、あ、面白いと思って、面白いというか、その相対化してその前世代のやつとかを出しつつ、今リアルに起こり始めた、いわゆるあれじゃないですか、マイクロポップみたいな形で、2007年ぐらいに周辺のアートみたいな、
うん、
その創作行為みたいなことを言われてたけど、それってなんか非常にドメスティックな中で収まってたのを、実際カオスランジとかピクシブでやってる絵師とかっていうのは本当にもっと全然違う周辺というか、
うん、
外部の、
てか、まあ、だからマイクロポップはやっぱり、はい、なんていうかな、こう現状肯定のコンセプトですよね、
はいはいはい、
つまりこれでいいんだっていう
ことじゃないですか、うん、これでいいんだですよね、
っていうことですよね、うん、だからそれはさすがにそうやって批評じゃないんじゃないかっていうことは思ってましたね、
うんうん、
だからなんていうか、マイクロポップに対してもなんかカオスランジの宣言っていうのはなんかちょっと引っかかってるとは思いますけど、うん、
でこれであれですよね、でもそのエグザイル、カオスエグザイルの時の宣言っていうのはまたやっぱり一回その、まあ、村上隆さんがスーパーフラットが死んだっていうのと同じで、そのなんか日本のいわゆるオタクカルチャーとかが成立するために必要だった安定した社会の、まあ、歪みの中で生まれた安定した社会構造とか、そういうのがもう瓦解して、まあね、ここからどうするかっていうことですよね、
うん、いや、まあ、だからそれもすごくつまらない言い方をすると、
うん、
なんか批評の方便っていうか、 なんですよね、なんでも。だからなんていうかな、こうそのオタクが成立した安定した基盤が瓦解したっていう風なことをみんなにそうでしょってこう 言わなきゃいけなくなったっていうことで、つまりそれ以前っていうのはあのみんな安定してるって思ってるから、そのリアリティに何とか引っ掛けるような言葉を出さなきゃいけないんだけど、あのおそらく今それを出すとすごくバカっぽくなるし、あのつまりメッセージが変わらないから、あのあんまり有効じゃないみたいな、とかっていう感じだと思うんですけどね。だから震災が、あったせいで、だからいろんなことがやっぱり変わってしまったので、なんていうか、まあよく言えば、なんかこうさっき言った批評的な方面みたいなものも使わなくてよくなったっていうか、もっと、あの大事なことについて語ってもいいような雰囲気があるような気はするんですよ。
じゃあ結構元からその批評とはそういう方便っていう意識もちょっと多少は、
いやそりゃそうですよ。
あ、そうなんですか。
そりゃそりゃそう。だからあのさっきだから抽象が好きとかいろいろ言いましたけど、だから本当はなんていうかな、僕もなんか全然売れないなんか学術書とか美術の本とかが好きなんですよ、本当はね。
それは
つまりだから、多分震災が起こる前だったら、俺がなんかバリバリのポロック論とかを書いたりしても意味ないわけですよ、誰も読まないし、だって俺学者でないし、アカデミー者でもないし、でいや俺が好きだからみたいなこと書いても、それはなんかポロックに対する冒涜だと思うね、僕は。要するにポロックに対する愛情の表現っていうのは、俺がポロック論の伝記とかをなんか勝手に書くことではないわけですよ。でだからそれをあえて言えば、それはカオスランジを通してあのリスペクトすべきですよね。だからやっぱり消費とあの流通の淘汰にくぐり抜けてきたものの中にポロックの魂を注入するみたいなことをしないと嘘なわけですよ、それは。俺が好きだからこう研究書書きましたドーンみたいなのはダメなんですよね。だからそういうことがすごいこう必要だったわけですよ、今まで。
それでやっぱ震災前ではできなかったわけ、それっていうのは。やっぱり変
なできないと思う、だからそういうのは
これからできるってことです
よね。みんな共感は得られない。あ、でき、いや、まあ、いきなりできるようになったわけじゃないけど、でも少しは
やってていいとっていう、
少しはやりやすくなったって考えないとやってられないですよね。
まあでもちょっとあのやっていこうぜっていう思いがあるってことですよね、これは。
いやだから僕は今までやっぱり自分の勉強不足をまた反省してですね、それこそあそこの岡倉天心とかペナロサ のこととかまた勉強し直してました、ますよ。
いや僕もすごい思うんですよ、これ本当にエセですけど、この表っていうのは勉強し直さないととてもじゃないけど、でも勉強してね、深くなればなるほど多分すごい面白い時代を今、
だから岡倉天心、例えばだから明治、日本人そのなんていうかこう幕末のこうフィクションじゃないや、
面白きこともなくですか、
偉人は大好きじゃないですか、坂本龍馬とか新選組とかそういう、でもだから明治期の偉人とかってやっぱり今その人たちの転機とかやったこととか読むと今相当面白いと思いますね。ただ自分らであの世の中変えるぞってマジで思ってたやつらのが何やったかとか、で実際その人がどういう社会を作ったかとか、どういう理念を持ってたかとかっていうのはあの今読んだらすごく面白い。